読売新聞社賞、後ろ髪を引かれて、推定読み、田上直さん、栃木県。君のは子育てをしているっていうんじゃなくて、養育しているっていうんだよ。定時きっちりに職場を上がる私を見て、夜遅くまで会社に残り、かつ子育てもしっかりやっていると自負する同僚が、早く上がれて羨ましいな、と冗談交じりに言う。その度にさっきの言葉を頭の中で叫んでいる。さらに、二世帯家族で片働きのお前に、各家族での共働きのうちの大変さなんかわかるものか、と怒りがこみ上げてくる。そして時間がたち冷静になると、夜遅くまで仕事をしている同僚の姿を思い浮かべ反省する。こんなことが続くうちに一種の被害妄想に陥るようになる。職場の人はきっと私のことを子育てが第一で仕事は二の次と思っているぞ。その結果、定時になり仕事も型がついているにもかかわらず、デスクにしがみつき無意味な時間を過ごす。誰か先に仕事を上がる人はいないものかな、と周りを気にしつつ、それでも帰る人がいないようであれば、小さな声で、お先に失礼します、と後ろ髪を引かれる思いで職場を飛び出す。抱っこなんかしていたら余計に夕ご飯の時間が遅れちゃうんだよ。学童教室と保育園で待っている3人の子供たちのお迎えを無事済ませ帰宅する。けれど誰より早く職場を飛び出してきても子供たちにとっては遅いお迎えなのだ。まんままんまと泣く1歳の三男を左の腕に絡ませ、右手でフライパンを振りながら食事の準備をする。気がつくとさっきの言葉を頭の中で叫んでいる。追い打ちをかけるように小学2年生の長男が、宿題と明日の持ち物の見直しをせがみ、挙句の果てには5歳の次男がトイレでうんちの後始末の助けを求めようものなら、パパの手は2本しかないんだぞと子供たちに八つ当たりするありさまだ。そして妻が帰宅し、やっと冷静さを取り戻すと、それまでの自分を反省する。こんな日が続くうちに不安になる。子供たちは私のことを仕事が第一で自分たちは二の次と思ってはいまいか。夕刻、ひっそりとした保育室で数人の友達と遊ぶ次男と布団に横たわって寝ている三男をお迎えした翌朝、今度は誰よりも早く保育園に預けなくてはならない現状に、毎朝後ろ髪を引かれる思いで園を後にする。今だから白状するが、妻が分娩室で3人目を出産しようとしていた時、私は病院の待合室で仕事のレポートに目を向けていた。妻と息子たちがこの事実を知ったら、きっと仕事一筋のお父さんと思うだろう。一方、子供の具合が悪いと連絡が入れば仕事を早退をし、朝熱があれば医者に連れて行くために遅刻をする。職場の人からすればきっと子煩悩すぎると思うだろう。仕事と子育ての両方にベストを尽くそうと職場と保育園を後ろ髪を引かれる思いで往復しているにもかかわらず、なかなか評価されない苛立ちが現実にある。仕事を評価するのは職場の人たちであり、子育てを評価するのは家族である。個々別々に評価されるから、仕事と子育ての両立はなかなか理解されないのではないだろうか。現在私は専門学校に勤務している。毎年いろんな生徒との出会いがあるが、昨年2歳の娘を持つ K さんが生徒として入学してきた。学校と子育てを両立しなければならない上に、シングルマザーだから私よりも数倍大変な思いをしているに違いない。現に子育てに関する相談も多く受ける。例えば学校に通うために娘を保育園に預けていることへの悪影響を懸念している。けれども将来 娘さんが自分のためにお母さんが一生懸命に勉学に励んでいた事実を理解できるようになったら、どうして悪影響になるだろうかと私は思っている。また娘さんが病気の時、学校を欠席、早退できないかと相談される時もある。当然の権利と言わんばかりの傲慢さを微塵にも見せない K さんに、どうして申し出を断れるだろうか。こんな K さんの相談を受けるうちに、私の抱えている悩みと似ていることに気がつく。けれども大きな違いがある。それは傲慢でかつ卑屈な態度で、いかに両立が大変かを認めてもらおうと評価ばかりを気にしてきた自分と、何の見返りも期待しない謙虚な姿勢の K さんとの違いである。それ以来、子育てって大変ね先生と笑顔で同意を求められた時、私の後ろ髪がそっと解放されていく気がした。以上です。